あかりんドライビング。リスナーの皆さん、おはよう、こんにちは、こんばんは。あかりんドライビングのお時間です。ここからは私、現役女子大生ナビゲーターあかりとともに、のんびりドライブをする気分を味わいながら楽しくおしゃべりしていきましょう。それではレッツスタート。ついに21歳になってしまった私が第4回の配信を迎えました。イエーイ。いやー、実感がないですね。でもお誕生日の前後はかなりエンジョイしてました。20歳のね、誕生日よりも楽しかったかなって気がします。20歳の誕生日なんてね、一人でダンスのレッスン終わった後に帰りの電車の中で迎えたんですけども、今年はね、前日の夜にバイト先の人たちと飲みに行って、そのまま23時過ぎにその日働いてた人たちとも合流して、6月1日の0時ぴったりにみんなに祝ってもらいました。しかもね、お店の中とかじゃなくて外のちょっとしたスペースにみんなでたむろしておしゃべりしてたから、もう気分は本当に高校生みたいな感じで、いやー、私もまだまだ若いなーなんてね、思いましたね。そして誕生日の日から3日間連続でなんと夜は焼肉。まあ、お肉大好きなんですけども、3日連チャンはね、さすがにちょっときつかったですね。でも本当に美味しくて幸せでした。それにね、友達ってやっぱいいなーなんて思いましたね。でもおかげさまでまた体重が増量です。本当ありがとうございますそして両親からはね、誕生日プレゼントで私のノートパソコンに取り付けられる DVD プレイヤーをもらえるはずなんですけども、いや、本当ならとっくにもう家に届いてるはずなんですけど、私が全然ね、宅急便が受け取れる時間に家にいないせいでまだ受け取れてないんですよね。もう何回もポストに不在届が入って、いい加減ちょっと佐川急便のトラックのんちゃんごめんねって感じですがでもさ、午前中ならギリギリ家にいるかなと思って再配達をね、午前中に指定するんですけど、11時45分とか午前中ギリギリやんっていう時間に持ってくるから、もう家にね、いないんですよね。いつも午後朝こう細かく時間指定できるのに、なんで午前中は午前中っていうくくりしかないんだろうっていう話ですよ。もう誰か何とかしてください。もう私の家、未だにテレビを買ってなくてですね、 DVD を再生する機器もないんで、本当に早く受け取って映画とか見たいなって思います。まあ、普段家にいないのにいつ見るんだって話ではあるんですけどもね。あ、でもそうですよ、6月だから梅雨ですよ、梅雨。テレビがないね、情報弱者だからいつから梅雨入りなのかとかよくわかんないんですけども、お家でゆっくりできる時間が増えるといいなと思ってます。まあ、雨だと外出るのもめんどくさくなるしね。まあでもそんな時こそラジオですね。まあ、私はさっき映画って言っちゃったけどもお家でミュージックゼロチャンネルの番組をね、ぜひ聞きまくっちゃってください。ということで、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。はい、それではあかりんドライビング、このね、ジメジメした嫌な気分を吹っ飛ばしてまいりましょう。この番組はインリアリティザドリーム、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2017開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2017年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
ハラペコグルメナビ。はい、やってまいりました。食いしん坊あかりんのハラペコグルメナビのコーナーです。このコーナーでは私や皆さんが気になったとか美味しかったというお店に私が実際に足を運んで食レポしてきたことを報告しちゃいますということなんですが、4回目の配信にしてこんなことを言うのもあれなんだけども、やっぱラジオで食レポって難しいね。まず普通に美味しい食べ物を食べた感想をうまく言葉で表現するのに苦労するじゃないですか。それがラジオってなるとさ、声だけだし、言う内容はこう大体決まっちゃってるからすごく単調になっちゃうんですよね。もういろんな方から腹ペコグルメナビよりこの後のハテナ会所ナビの方がいい感じだよって言われるから、まあ、個人的にはね、食べるの好きだしこのコーナー好きで、まあちょっと悲しい気持ちになりつつも、はい。まあでもね、今回ももう食レポは完了してきてるので、じゃんじゃか紹介しちゃいたいと思います。第3回の配信で紹介したハングアウトハングオーバーの店員さんに勧められて今回訪れたのは若者の街渋谷でございます。まあ私も一応若者なのでね、一応ね、はい。マルキューでお買い物とかしたりしてますかね。やっぱり皆さん渋谷に来たら道玄坂方面に行くことが多いのかなと思います。しかしですね、今回紹介するお店は宮益坂方面になります。ハチ公口から出て高架をくぐってね、すぐの建物の地下1階に隠れ家的なイタリアンレストランドラえもんというところがございます。まあ、ネーミングは全然イタリアンじゃないんだけど、店内はちょっと暗めで長細くてバーみたいなおしゃれな空間になっています。そこに店員さんたちのすごい元気な声が響いていて、平日の19時頃かなに行ったんだけど、かなり賑わってました。 2,3 人のお客さんが多かったですかね。まあ私みたいにね、一人で行くとちょっと浮くかもしれないので、ぜひ皆さんはお友達を連れて行ってみてください。でもね、店員さんのサービスが本当に良くて、こう一人でカウンター席にいてもすごく仲良くしてくれたので、はい、助かりました。さてさて、飲み物からと思ってね、ドリンクメニューを開くと、何やらこう1から100までの数字が振ってあって、なんと全部サングリアなんですよ。サングリアが100種類。まあ、サングリアってね、見た目もおしゃれだし、女の子にもすごい人気がありそうですよね。でも100種類もあるとどれにしようか迷いそうじゃないですか。でも多分自分のチョイスをね、こう自分のチョイス、自分の好みを伝えれば、優しい店員さんがね、おすすめを選んでくれると思うので、ぜひ皆さん聞いてみてください。もうね、私も飲みたかったんですけどね、その後ちょっとダンスの練習があったので、今回はマンゴージュースにしてしまいました。ぜひ皆さんは飲める時に行ってみてください。そしてお料理ですが、まず人気メニューのバーニャカウダを注文しました。お皿には真ん中にキャンドルで温められているバーニャカウダソースがあって、その周りにミニトマト、パプリカ、赤カブ、紫人参、レタス、ブロッコリーなど大きめにカットされたお野菜が乗っていて、とっても色鮮やかでした。ソースはね、ニンニクとアンチョビが香る濃いめに仕上がっていて、とても癖になるお味でしたね。野菜の食感を楽しめる一品になっていると思います。バーニャカウダーは小が880円、大が1080円で用意されていて、まあ2人くらいなら小でも十分な量があるかなと思います。そして次に注文したのがですね、大人気数量限定メニューの牛ヒレとフォアグラのロッシーニです。厚切りの牛ヒレは中は赤めでしっかりとした食べ応えなのに対して、フォアグラはね、外側はこんがりで内側トロトロとした濃厚な味でね、牛ヒレとフォアグラを一緒に食べるとミラクルベストマッチングって私のメモに書いてあります。でも本当にこれは最強の組み合わせです。ソースは数種類の赤ワインを使用していて、大人な味に仕上がってましたね。このソースにマッシュポテトのチーズ焼きっていうのを追加して絡めて食べるのが店員さんのおすすめだということで、私も早速マッシュポテトを注文しました。こちらはね、熱々の鉄板にポテトとチーズがたっぷり詰まっていて、 食感はポテトのザラザラ感がほとんどなくてトロトロ滑らかって感じでね、もはやもちもちが一番適切な擬態語なんじゃないかなっていう、それくらいな感じでしたね。はい。味はですね、バターの濃厚さがとにかくすごかったです。ロッシーニのソースに絡めて食べることでアクセントが加わるんでね、途中で飽きることなくいただけました。お値段はロッシーニが1580円、マッシュポテトが580円となっております。まあ私はこれでお腹いっぱいになってしまったんですけども、他にも大量のシラスを目の前で持ってくれるカラスミとシラスのペペロンチーノや、あの生きているオマールエビをね、丸々一匹注文が入ってから調理してくれる生きオマールエビのスパイス焼きっていうのがね、おすすめになっているそうです。なんかもう聞いただけで美味しそうだよね。もうぜひまた私も行きたいと思います。誰か一緒に行ってください。はい。そしてですね、最初にも店員さんの話をちょっとしたんだけども、この店本当にユニークで、メニューにもすごい面白いことが書いてあったので、そのまま読みたいと思います。デンジャートゥーポイント。1、男性店員に思わせぶりな態度をしないでください。本気にします。仕事になりません。2、女性店員に年齢を聞かないでください。料金が倍になります。3、騒ぐの禁止。店員より目立つの禁止。一気コールは耳元でささやく程度で。4、店員のジョークが寒い時があります。無視をするか毛布をもらってください。5、同業者の方の荒探しはやめてください。荒しか出てきません。6、冷めてしまったお料理は温め直します。冷めてしまった二人の中はそっと見守ります。7、女性店員へのセクハラ禁止、男性店員へのセクハラ歓迎。8、有名人の方は一声おかけください。気づかなくてごめんなさい。サインもらいに行きます。9、店員にお酒を与えないでください。豹変してやからになります。10、店員を良い条件で引き抜かないでください。言ってしまいます。はい、以上です。なんかね、思わず笑ってしまいますよね。こういうユニークさがドラえもんっていうお店の名前の由来なんですかね。まあわかんないんですけども、ちなみに私はこのデンジャートゥーポイントのデンジャーをなんとダンサーと読み間違えて、店員さんにダンサーさんでもいるんですかなんてトンチンカンなね質問をして笑われました。まあ職業病的なやつですかね。はい、というわけで今回紹介したのは渋谷のドラえもんでした。ここで一曲聴いていただきましょう。平岡優也でお疲れ様。
今日も本当にお疲れ様でした。車内は眠たい顔、やつれた顔、少し飲みすぎた顔。この国では誰もが働きあり、自分のため恋人のため愛する我が子のため、それなのに聞こえるはため息ばかり。誰か救ってよ、叫んでる。発車のベルが鳴り響く明日へと、yeah。何気なく過ごしていた今日も、あなたのおかげ本当に感謝。ただ一言伝えれたらいいのに。お疲れ様です。きっと世の中不満だらけで、思い通りにいかない日も、こんな気持ちでいれたらいいのに、しみじみ思いました。 ままです。定時は過ぎているのにまだお家には帰れない。手帳を開いても休みは遠い。これが夢見てた自分か、溢れ出す自問自答。最終電車の中、ああ手すりにもたれ、残した仕事や気遣いも目を伏せてさよなら。
ミュージックゼロチャンネルをお聴きの皆様、こんにちは、 DJ オージーです。 DJ オージーのつれづれオジー日記、この番組はですね、つれづれなるままに日暮らしすずりに迎えて心に移りゆくよしな仕事をそこはかとなく駆けつくれば、怪しいこそ物黒おしけれな番組でございます。愛あり涙あり笑いあり、ラブ&サスペンスあり、盛りだくさんの楽しい番組でございますので、ぜひ皆さん聞いてください。よーチェックや
ー。ミュージックゼロチャンネル、
はてな解消ナビ。続きまして、はてな解消ナビのコーナーです。ここでは私や皆さんが日頃疑問に思っていることなどを徹底的に調べ、その謎を解明していきたいと思います。くだらないことでも真剣な話でも何でもウェルカムです。ということでね、今回もまたツイッターからメッセージをいただきました。ラジオネームまほさんからのお悩みです。時間が足りない、1日24時間じゃ足りない、やりたいことやらなきゃいけないことがいっぱいあって、やりたいことはやっぱりやりたいから寝ないってなっちゃう、いい解決方法ありますか、とのことです。これね、めっちゃよくわかる。私も全く一緒ですよ。てか私の場合ね、一つ一つのやることがものすごくスローでマイペースなんですよね。だからやりたいことをやる時間がなくて、やらなきゃいけないことをやるだけで一日が終わっちゃうんですよ。やらなきゃいけないことが終わらないから寝ずにやろうって感じ。まあ、夜中に洗濯始めたりね、とっても近所迷惑だけども、はい、やらなきゃいけないことをやるために徹夜はね、すごいしんどいけど、やりたいことをやるために徹夜ならまだ楽しいんじゃないんですか。効率のね、めちゃくちゃ悪い私からしたら、もう本当にすごく羨ましいです。とはいえね、寝ないのはやっぱり体に良くないですからね。人間の 三大欲求のうちの一つが睡眠欲だから、やっぱ寝ないといつかは体調崩しちゃいますからね。私が前に雑誌の編集などの仕事をしている方に言われたのは、ちゃんと寝る予定もスケジュール帳に書き込むっていうことですね。ちゃんと一日の時間配分を考えて、何時から何時は寝る予定だから他の予定は入れられませんってするんだって。でもこれもなかなか難しいですよね。結局その時間にやりたいことやりたくなっちゃうもん。だから自分との戦いですよね。自分の体のためにいかに自分の気持ちを抑えられるかという、もうそれしかないです。はい。でもこれじゃ全然悩み解消されてないかな、ごめんなさい。このままではね、ちょっと申し訳ないので、私も調べてみました。そしたら、1日が24時間では足りないと嘆く前に確認すべきことみたいなサイトがいろいろと出てきましたので紹介します。とりあえずざっとまとめると、今すぐに必要じゃない情報は集めない、時間が足りないのは続かない集中力のせい、隙間時間も1日トータルではかなりの時間になるみたいなことが書かれてましたね。まあ一日の無駄をできるだけ省いて、隙間の時間を見つけて、そこで集中してやることを終わらせろってことなんでしょうね。まあそんなこと言われてもそれができないんだよって感じはしますが、はい、とりあえず私も自分の生活を見直すことから始めてみようと思います。 まほさんもね、まず自分の一日のスケジュールを書き出してみることから始めてみてはいかがでしょうか。なんかアドバイスになっているのかなってないのか微妙ですが、こんな感じで大丈夫ですかね。まあ私と一緒に頑張りましょう。というわけで今回のハテナ解消ナビは時間の使い方についてでした。皆様からのね、お悩みをまだまだ大募集しておりますので、番組ホームページからでも私のツイッターアカウント@CHOCOLATOPPO からでもメッセージどしどしお待ちしています。なんか今回私も同感みたいな感じですぐ終わっちゃったので、もう一曲聴いていただきましょう。エアーでリバース。
ミュージックゼロチャンネルをお聴きの皆様こんにちは。スミレヒトのギタリストナッシュです。スミレヒトバル東京、2014年末都内において破滅と死をテーマに掲げ結成された4人組ロックバンドスミレヒト。この番組ではうち1人が会ごとにバーの一日店主を務め、メンバーやグループにゆかりのある仲間たちをゲストに迎えトークを繰り広げていきます。スミレヒトの楽曲やここでしか聴けない最新情報に加え、意外な秘密も聞けるかも。どうぞお楽しみに。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、桑島雅彦、志高くいこうよゆとり世代。共に目線上げて Don't stop, don't stop. It's a far way. 目の前の道を行く前、暗闇だとしてもおしがらず与えてゆく、時に流されそうでも「ミュージックゼロチャンネルパワープレイ」、桑島雅彦、志高くいこうよゆとり世代。
ミュージックゼロチャンネル。
この音楽が流れてきたということはそろそろお別れのお時間ですね。あかりんドライビングも4回目となりましたが、いかがでしたでしょうか。今回終わってしまったことなんで告知ではないんですが、6月10日にカズフェスという音楽イベントで初めて MC をやらせていただきました。割とね、緊張せずにライブ会場の雰囲気を楽しめたし、人に見られるところで話すっていうのはね、やっぱ自分にとってもとてもいい経験になりました。これからもね、機会があればいろんなイベントに出演していきたいと思っていますので、イベント主催者様方にはじゃんじゃんお声掛けしてほしいですね。よろしくお願いします。また出演が決まったらこのラジオでも告知したいと思ってるし、ツイッターでも情報発信していくので、よければ皆さんぜひアットマーク CHOCOLATOPPO で検索してフォローお願いします。というわけで最後はいつものやつですね。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。